マイヒストリー、鹿島開発、その光と影。鹿島の過去を知れば現在の鹿島の見方が変わる。鹿島開発に携わった人、物事にスポットを当て、私たちの知らない鹿島の歴史に迫ります。このコーナーは太陽光発電の保守、ソーラーカーポート、蓄電池など、赤峰電研にソーラーはお任せでおなじみの高野台の赤峰電研企画の提供でお送りいたします。それでは今週も虫谷義則さんをお招きいたしまして、お話をお伺いします。虫谷さん、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
先週はお仕事のお話を深く掘り下げてお伺いしましたけれども、その大警官と言われるお仕事をされてらして、海外ともつながりがあったというような虫谷さんですけれども、その時はご趣味のサッカーはどうだったんでしょうか？ウエイト的には。
そうですね、まあ当時はサッカー、まあどちらかといえばもう仕事がね大部分でしたから、休みのたびにたまにあのサッカーやるかということで、あの同好会やってましたから、
あのみんなと、ね、チーム名は何て言ってたんですか？
当時はね、トーチャンズ。
トーチャンズ。
トーチャンズ。
それは住友金属の、
いや住友金属オンリーでなくて、
まだまだ合同チーム。
そうです、上須地区の JSR とかですね、
はいはいはい、
日本工業ゴム、合成ゴム、あるいはダイキンとか、花王とか、
あの企業さんと一緒になって、
そういう企業の中の同好会、
昔の
四中高とか、三重県のですね、そういう高校の強豪校を出た友達、たちと、まあ好きな寄り合いが所帯で集まって、
そうだったんですね、
まあ土曜日曜とかね、休みの日に集まって、はい、鹿島地区のリーグ戦とかね、あるいはあのどう言いますかね、古賀マスターズ行って、はい、古賀で、あの、
はい、古賀市、
古賀市、現北海道から西はどこまででしたかね、清水あたりまでのチームが集まってですね、古賀マスターズという大きな大会が あったんですよ。
マスターの方の試合ですね。
そうそうそうそう、おー、それのに照準を合わせて、
はい、
あの日常は私どもの鹿島地区とか、あるいはあの鉾田地区とか、
はい、
いろんな地区のチームと対戦しながら、
あ、結構強かったんですか？
まあそれなりにね、強かったですよ。まあ強いだけが目的じゃなくて、
ね、
まあ心身のね、健康と、あの維持のための一つの、そればっかりにもね、家庭の事情もあるから、
ね、
オンリーとは言わないんだけどもね、やってましたね。
まあ、奥さんはね、日中は仕事に没頭して帰ってこない、土日はサッカーで出かけるって、もうあまりいいお父さんでもご主人でもなかったんですね。じゃあ虫谷さんも
と思いますね
でも文句も言わず、ね、お子さんは何人いらっしゃったんですか、虫谷さんは？
あの娘が2人。
あ、そうなんですね、じゃあもう女性陣でチームを作ってましたね、きっと ね。お父さんいなくてももう頑張ろうねぐらいの感じだったかもしれないですね。
そうですね、
まあ、でもたまには家族サービスというかのもされてらしたんでしょ？
ええ、あのよくいろんなあの子供たちが夏休み、春休み、あるいは冬休み、まあ、そういう時に合わせて近隣の観光地、今で言ったらあのドライブで一泊でね、あるいは2泊3日で出かけるとか、そういうタイミングを見計らって温泉行くとかね、いうのはよくやってましたね。
じゃあ時間の使い方も上手なんですね、虫谷さんは。そうやって忙しい中でもちゃんとそういう家族サービスとかの時間も作るっていうね、
まあ、
器用な方ですね。
日常なかなか、サービスできないから、
はい、まあ、これで勘弁してね、というところもあったんでしょうかね。
そうですね、
じゃあもう本当にサッカーやりたくてっていうような、サッカーやれるかもよっていう形で鹿島にいらした割には仕事にのめり込んじゃってという感じでね、まあ、サッカーの方は本当に良かでと いう感じだったんですね、うん、
のめり込まざるを得なかったという、まあ、そういう状況でね、
そうかそうか、うん、立ち上げてばっかりでしたからね。
そうですね。
なるほど、うん、でその時はまだまだその日本としては J リーグっていうのはまだ全然創世記でも何でもないわけでしょ。それぞれ本当にもう好きな人たちが集まってっていうね、うんうんうんうん、で実際に J リーグが、まあ、鹿島にできたっていうような時には虫谷さんはおいくつぐらいで、その時サッカーをしていらしたかどうかちょっとお伺いしたいんですけど。
はい、やってましたよ。
あ、やってました。
まあ、J リーグが発足したのが2003年、え、J リーグが2003年でしたかね、違うかな、
ちょっと私もよく分かんないですけど、うん、まあでもね、うんうん、まだまだ日が浅いといえば日が浅いんですよね。
そうです
よ、 J リーグはね、うんうん、その前は住友なんとか球団っていう名前がありました
。住友金属工業蹴球団。
あ、そうかそうかそうか、
蹴球団、
はい、あの蹴るっていう感じですよね、
う
ん、
そうそう、蹴る球の玉のね、はいはい、団、
団は団長さんの団ですよね、うん、あ、そういう名前で、うん、虫谷さんがいらっしゃる時はまだそういう名前では活動してなかったんですか。してました。もう
蹴球団、はい、まあ蹴球団はまあ当時はどうですかね、ちょうど過渡期ですよね。
ああ、合同チームのところと単独の住金さんだけでそのクラブチームを作るっていうか、
うん、そうですね、うん、
あ、過渡期だったんですね、
うん、一応あれですね、アントラーズ過渡期で、まあ、蹴球団を一応、まあ、ジーコとかね、
うんうんうん、
住金に来てくれて、はい、ジーコとか、はい、アルシンド、当時はまだ全盛期でいなくて過渡期発足して、
うん、あ、そうかそうか、
蹴球団ができて間がない時だよね、うんうんうん、ジーコが来てくれたのは ね、その前まで私が、うん、あのいろいろ、まあ、ごちょごちょとやってたのは。
うん、今アントラーズって本当に常勝軍団と言われるぐらい、まあ、優勝とかね、そういう、こうカップ戦とかでも優勝はしてないんですけれども、でも J1 から一度も落ちてもないし、必ず、ね、上位には食い込んでいるクラブチームになってるんですけれども、うん、まあ、その前身も前身、とにかくもう駆け出しの時にサッカーに携わってらした虫谷さん的にはどのようにアントラーズを見ていらっしゃるんですか。
うん、やっぱりね、自分があの所属していたサッカー団がここまで、うん、あの成長してね、みんなに愛されるアントラーズに発展してきてくれたということはやっぱり自分の誇りでもあるし、
うん、
いつも気持ちを込めて勝利をね信じて、うん、応援してますね、
うん、でも嬉しいですよね、自分がその携わった、まあ、そういう大きな木になるっていうふうに思わずに、とにかくもうサッカーが好きでというね、うん、集まった仲間が発端でこういう大きな組織になったわけですからね、うん、まあ、そういう意味でも虫谷さんにとっては鹿島開発っていうのは、まあ、不動の歴史でもありますけれども、自分史の中でもかなり大きなウェイトがやっぱりあるでしょう、鹿島開発というのは。
あと、それは当然ありますね。まだ話してませんですけども、
はい、
鹿島へ来てラジパイプミル、うん、大血管工場を立ち上げて、ロシアとかね、あるいはあの JS 向け行って、ロシア向けの製品は JS 行ってポリエチレンコーティングをした製品を製造したり、いろいろやってるうちにメキシコの政府からメキシコにも大血管工場を作りたいと、そういうあの打診が日本政府にありましてね、
うんうん、
じゃあ日本政府として、じゃあどこの会社にそういうメキシコの要請に応じた仕事を、人材を派遣するかいうような話が持ち上がってですね、で、まあ、その上層部の話はよく知りませんけども、
はい、
それを、まあ、じゃあ住友金属の大景観工場でそういうことができるか、派遣できて技術指導ができるかどうかいうのを打診してきたわけですよね、
うん、
で日本政府として、あるいは鉄鋼業として、鉄鋼の代表ですからね、メキシコにそういう工場を作るいうのはね、うん、今でこそ、まあ、いろんな中小企業がいろいろあの海外でね、
うん、
活躍、あるいは技術指導とかやってくれてますけども、当時はそういう話もビッグなニュースはなかったんですよね、
うんうん、
でそれを日本の手工業住友金属が代表して受けて、それを鹿島の財景館工場を主体としたスタッフで
人材もね
人材を派遣して技術指導をしようということになって、でまあ私もまあ当時それを日本が受けた、あるいは住県が受けた、そのための人をね派遣する、養成する、あるいは技術指導をしていくメンバー18人の中の一人に指名されまして、
うん、すごい。
でそれを受けて、またさらに家族のファミリーには迷惑かけるけれども、はい、やってみようと行かないしょうないような状態になりましたからね、う
ん、まあ、選ばれし者でね、少数精鋭で、またメキシコにも技術もそうですけれども実際に行って、まあ、そのプラントがうまく稼働するまで面倒を見られたというところなんですね。わかりました。それでは今週はこの辺でおしまいにしまして、次週またお話をお伺いしたいと思います。ありがとうございました。
はいはい、ありがとうございました。
マイヒストリー鹿島開発、その光と影。このコーナーは太陽光発電の保守、ソーラーカーポート、蓄電池など、赤峰電研にソーラーはお任せでおなじみの高野台の赤峰電研企画の提供でお送りいたしました。